はい、では282ページの中野君物語見てみましょう。この中野君は当然宇治の八宮の二人の娘の中の妹の方ですね。八宮自身は没落して宇治で静かに仏道修行をしていて、俗聖と呼ばれたりしていると。さて、修行中の薫君が宇治に通って3年経ちました。で、ある時この美しい姉妹を垣間見て、特に姉の大井君に交際を申し込むという流れがあったんですね。で、一方、なんといっても仁王の宮と薫君は、まあ、ライバル関係であると同時にかなり親友なわけですけれども、何かとこう薫君をライバル視していた仁王の宮としては、お前なんか宇治で美しい姫君見つけたらしいじゃないかっていうことを聞きつけて、で、この仁王宮自身が宇治を訪れて中野君と手紙を交わすというような仲になる。さて、今度は、薫君がいよいよ大井君との間の進展がない時に、どうやったらね、大井君は自分の方を振り向いてくれるんだろうと思っていろいろ考えた結果、そうだ、この仁王宮と中野君をくっつけてしまおうと思って、で、自分の格好をさせて、そして中野君を仁王宮に、まあ、ある意味襲わせるわけですよね。で、まあ、じゃあ仁王宮と中野君がくっつけば大井君はきっと自分になびくだろうと考えて、で、見事計画は一旦は成功するわけですけれども、大井君は薫君の計略に対して非常に卑怯だということで、逆に怒りを買ってしまうということになるんですね。さて、一方、その仁王宮は薫君の格好をして中野君を襲って、よっしゃと言いたいところなんですけれども、非常に身分が、まあ、身分関係において宇治に気軽に通うという状況ではないまま、母親が何といっても明石の中宮ね、金城亭の子供でもありますから、まあちょっと身分的にも宇治にひょいひょい通って中野君と関係を持ち続けるというわけにいかない。で、まあなんとかこう宇治に通って中野君のところで3日間通って、で、3日通わないと結婚成立しませんから、必死でこう頑張って宇治に3日通って結婚したわけですけれども、その宇治の田舎暮らしである大井君、中野君は、こんなね、身分の高い帝の息子さんであるところの仁王宮と本当にやっていけるんだろうか、なんて思っているうちに、まあ、実際にそのなかなか仁王宮が結婚した後、通わなくなってくるんですね。で、そうすると姉である大井君、もちろん当事者である中野君は、二人して騙されたんじゃないだろうかと。結局は、仁王宮はただ遊びでね、私と結婚したんじゃないだろうかっていうふうに思うようになって、特に姉の大井君は心労から重病に陥ってしまって、で、ついに薫君の手厚い看護も虚しく26歳にして亡くなってしまうんですね。で、そうなると姉が亡くなり、そして父八宮もすでに死んでますから、もう中野君たった一人、もう寂しさのどん底ということですよね。で、まあ、仁王宮自身は本当は中野君のことを嫌いではないですから、まあ、その通おうと思うわけですけれども、まあ、やはり金城亭と明石の中宮の子供であるというところから、ほいほい通うわけにいかない。で、その時に母である明石の中宮が、じゃあもうね、中野君を都に引き取りなさいというふうに言って、じゃあそうしようということで、中野君はもはやもう独り身ですから、仕方なくその仁王宮の住む二条院に引き取られるということになった。で、ところが、じゃあ京都に行って幸せになれるかと思ったら、仁王宮は、まあ、やはり身分的に中野君だけで制裁というわけにいきませんので、母、この中宮がですね、まあ、あなたもちゃんとした相手と結婚しなさいということで縁談が持ち上がり、で、その相手は夕霧の娘六の君ということなわけで、で、まあ、中野君とすると身分違いで、で、せっかく引き取られて幸せになるかと思ったところが、結局仁王宮は夕霧の、まあ、後ろ盾が必要だし、まあ、政略結婚に乗ってしまおうということで、まあ、制裁としてこの夕霧の娘の六の君と結ばれてしまうわけですよね。はい。で、そうこうしているうちに、結局この中野君との間に、まあ、子供が実はできてしまう。で、一方、薫君の方はというと、ああと、大井君を失うぐらいだったら中野君と結婚すればよかったなんてネクラで思ってて、で、二条院近いとこに中野君来ました。で、仁王宮はあんまりこの二条院には通ってこないっていうことは、うまくいけば僕のものにできるかもなんて思って、287ページ泣いている悲しんでいる中野君を見て、で、襲おうとするんですね。で、僕のものにしちゃえ、仁王宮が不幸にするくらいだったら僕が幸せにしてあげるよと思って、で、まあ、強引に襲おうとするわけですけれども、 中の君は今妊娠中で、腹帯っていうものを巻いてるわけで、でそれを見た薫君はさすがに襲うことができないということで、ぐっと我慢と。でしかもその時薫君が言ったということが尿の宮にバレるんですね。なんといっても薫君は体から、非常に香りがこう漂うという得意体質の持ち主ですから、尿の宮が行った時に中野君の部屋でなんか薫君の移り画が匂うぞなんてことでバレてしまって、そして、まあ、尿の宮は嫉妬したりするわけですけれども、まあ薫君に奪われるぐらいだったら僕のものだということで、中野君に対してまた思いをこう再び深めるという形で、災い転じて福となすという形になるわけですよね。さて一方のその薫君は大井君の人形ね、人形みたいなものを作ったりして、松廊下という暗いこう、ネクラな青年ですから、中野君としても自分はもう尿の宮との間でいっぱいいっぱいですから、まあ、ちょっと薫君のことをかわいそうかなと思っちゃうんですね。でそこで実はとっておきの女の子がいるんです。実は、大井君中野君はちゃんとある一人の母の娘二人なんですけれども、八の宮が実は浮気をしてですね、女房に産ませたっていう子供が一人いたんですね。でまあ父は認知してあげなかったというちょっと悲しい出生の女性がいまして、それが浮舟、まあ、つまり八の宮が浮気して女房に産ませた、まあ、ある意味身分の非常に低い女性として、この大井君中野君とか異母姉妹というのが浮舟なんですね。でこの浮舟の存在を実は中野君が知ります。で見てみると亡き姉大井君にそっくりの美人だったとすると、姉大井君のことを永遠に思い続けている薫君に対して、この浮舟を紹介すればきっと薫君は浮舟に恋心を抱くに違いないっていうことで、中野君は薫君にこの浮舟の存在を打ち明けるんですね。そしてまあその後はまた浮舟のところで話をしますけれども、中野君としては子供を産んで、そしてまあ尿の宮の第一王子を産んだということにおいて地位が安定してめでたしめでたしとなっていくわけですけれども、なんとこの中野君が紹介した浮舟で、この女性が最後に源氏物語で大波乱を起こすんですよね。まあ相手二人というのは薫君とそして尿の宮、まあ尿の宮が出てくると三角関係になるわけで、なかなかここは凄まじい源氏のハイライトシーンになるわけですけど、ラストにこの三角関係を持ってくるあたり、紫式部さすがですね。